リサイ派は律法を守ることに自分自身を投げ出した人々でした。彼ら一般のユダヤ人が守るべき律法を守ろうとしたことはもちろん、祭司長だけが守ればよい律法まで守ろうとしていた人々でした。それで彼らはユダヤ人の尊敬を一身に受けていました。しかし彼らの偽善は彼らが患っている重病のようでもありました。当時人々は断食をするとき、散髪とひげ剃りはせず、顔におしろいを塗りました。それは私は今断食をしているので飲食できないので進めないでくださいという意味でした。ところでファリサイ派は頭をわざとバサバサにし、おしろいも誇張して厚く塗りました。その上、悔い改めたという印として涙の跡まで描きました。彼らは1週間に2回木曜日と月曜日に断食をしました。木曜日はモーセが十戒をもらうために山に登っていった日であり、月曜日が下山した日だったからです。モーセの弟子ということに自負心を感じていたファリサイ派はモーセに習い1週間に断食を2回していたのです。しかし事実それは表面的な理由で、実際の理由は木曜日と月曜日に市場が開かれたからです。当時ファリサイ派が祈っていた姿をマタイによる福音書6章5節はこのように証言します。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。ファリサイ派の祈る場所は街道と大通りの角でした。こんな場所の共通点は人々が多いということです。ファリサイ派は祈るときに神様の目ではなく人々の目を多く意識していたのでした。それでイエス様は神様の目を意識しなさいという意味で裏部屋で祈りなさいとおっしゃいました。ところでファリサイ派は立って祈ったと言います。祈りの姿勢はいろいろありますが、ユダヤ人特にファリサイ派は立って祈りました。それが彼らの伝統でした。使徒パウロがローマの監獄で書いた獄中書簡の中の一つであるエペソ書には、パウロがエペソ教会のために祈った内容が出てきます。エペソ書3章14節15節がこのように証言します。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。パウロはエペソ教会のために祈りながら立って祈るとは言わず、ひざまずいて祈ると言います。パウロはユダヤ人であるだけではなく、過去にはあれだけ自慢に思っていたファリサイ派でした。そうであるとすれば、パウロに立っている祈ることがはるかにより慣れていたことでしょう。それにもかかわらずパウロはひざまずいて祈りを捧げると言います。ひざまずくことは切実と幸福の表現です。預言者エリアはバールの預言者450名とカルメル山で誰が神かについて対決を繰り広げました。そしてエリアはその対決で勝利した後に、神様に雨を降らせてくれるように切に求めました。その時にひざまずいてから、自分の顔を膝の間に置いてから祈りを捧げました。私たちは筋肉が引きつってうまく取れない姿勢です。それは雨乞いをするエリアの祈りが それだけ切実で、3年間の干ばつに終止符を打ち、雨を降らせることのできる方は、ただ主だけしかいないことを認める態度でした。そうだとすれば、一体パウロはエペソ教会の人々の何のためにひざまずいて祈りを捧げたのでしょうか。エペソ書3章16節がこのように証言します。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて。パウロのエペソ教会のための切なる祈りは、エペソ教会が巨大な円形競技場を買って、そこを礼拝堂に使わせてほしいというものではなく、エペソ教会の人々が政府の要職に就かせてほしいというものでもありませんでした。彼らの内なる人が能力で強められることを切に求めています。神様の子らしく、またまともなクリスチャンとして生きていくのに、内なる人よりさらに重要なものはないからです。今日は外なる人について関心が多くあります。細美貌、細美形、肉食系男子、花美男子、花美女、頑固な年男、名品女などたくさんの新造語がすべて外面と関連があります。しかし生きていくと外面よりも内面がはるかにより重要であることを認めざるを得ません。少しやってまた会わない人や、テレビや映画など大衆媒体を通じてだけ見る人ならば、外面が重要です。しかし、人格的な関係を結んでいかねばならない人ならば、内面は外面に比較できないほど重要です。今日の本文でも、私たちの内面がどれほど重要かについて強調しています。主において常に喜びなさいということは、フィリピ書の重要な主題の中の一つであり、フィリピ教会の人々に与えるパウロの勧めでもあります。芸術家は作品活動の中で喜びを享受し、文学者は文学作品の中で喜びを享受します。自分の職業に満足を持つ人々は、その職業の中で喜びを享受します。テレビ番組で、生活の達人に出てくる人々が代表的です。彼らはその職業が他人が仰ぎ見るほどのものでもなく、また大金を稼ぎ出してくれるものでもなく、自分の仕事の中でとても喜んでいます。趣味生活する人々はその趣味生活の中で喜びます。昔私の友人の中の一人は釣りがどれほど好きだったか、車のトランクに釣りの道具を入れておいて、週末に会社を出ると釣り場に直行し、釣りを楽しんでから月曜日に職場に直接出勤する時がしばしばあると言っていました。芸術であれ、文学であれ、職業であれ、趣味であれ、これらの活動で享受する喜びは、主の中で享受する喜びの影帽子であり、序幕に過ぎません。主の中で享受する喜びが永遠であるのは、その喜びを抱いていらっしゃる方が永遠なるお方であられるためです。私たちが主の中で喜ぶ具体的な二つの方法は、私たちの広い心をすべての人に知らせることと、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けることの二つです。公正さ、 だけで相手に対して万事が必ず正しいことに帰する、因果応報を教えてあげたくなる時があります。しかし公正さを失わずにより大きな温かさを見せてあげる時、相手からではなく主から来るのず恵みがあります。主が私を公正さだけで対するのではなく、寛容を見せてくださったことが心の深いところで感謝となります。その時に享受する喜びは世の何者にも変えられません。また何も思い煩わず、ただ万事に祈りと願いで私たちの求めるものを感謝を込めて打ち明けることも同じです。神様は私たちを知らないのではなく、私たちの状況を知らないのでもありません。それにもかかわらず、私たちが万事に私たちの求めることを神様に打ち明けることは、私たちと神様との関係のためです。すべての人間関係がそうであるように、特に両親と子供の間にたくさん対話があり、子供が自分についてのすべてのことを両親と分かち合うならば、それは何かを与えられる関係を超えて親密な関係と言えます。それで万事を打ち明けるということは、自分の祈りの題目全部を具体的に神様に知らせること自体を意味しません。神様、半眼が見えるアパートをご存知ですよね。私の家族の数だけ部屋が必要です。神様、私の夫になる人は背が180センチは超えなければならず、学力は大学院以上、年俸は最低限1億ウォン以上です。神様は、私の妻になる人は芸能人に次ぐ美貌と相当な財産家の家、良妻賢母でなければなりませんと打ち明けるのは、詳しく具体的な祈りとは言わず、たわごとと言います。万事に祈るのは、私たちが祈る時に神様の私たちに向かう心がいっぱいで、私たちのために最新の配慮をなされるという意味です。反面、神様、私が必要なものを大体自分で見繕ってくださいと打ち明けるのは、私たちに向かった神様を無視することです。大体自分で見積もってくださいは、果物や蒸しパンを買いに行って言うことであり、神様に祈りを捧げる言葉ではありません。もし私たちと神様との関係が要求しもらう程度なら、私たちが必要なものを1000種類ぐらい目録を作っておいて、神様、今日は1から50番まで応じてください、翌日には、神様、今日は51番から100番までサインしてくださいとすれば良いでしょう。そうすれば祈りも簡単で、信仰生活するのもたやすいでしょう。しかし、私と神様との関係は思った以上に親密です。今日の本文4節から6節がこのように証言します。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。この3節には4つの命令が出てきます。主において常に喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。 何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいです。ところでこの4つの命令語の真ん中にある言葉が、主はすぐ近くにおられますです。主はすぐ近くにいるという告白は、4つの命令を成就させる鍵のようです。主はすぐ近くにいるということは、時間的な意味でもあり、空間的な意味でもあると申し上げました。時間的な意味は、主に会う時までそれほど残っていないという意味で、空間的な意味は、主と同じ空間にいるという意味です。時々喜べない状況に会う時、主が近くにいらっしゃるということがどれほど大きな慰めと激励になるか分かりません。寛容を知らせるというよりも、正当を知らせてあげたいとき、主が近くにいらっしゃるというのは、忍耐と成熟を学ばせます。重い煩いが霧のように立ち込めているときにも、主が近くにいらっしゃるということは、まるで遊園地で、母親の手を離れ道をさまやっていた子供がまた母親を見つけ、その手を握った時のように、どれほど安堵感と元気さを取り戻すことになるか分かりません。神様に打ち明けねばならないことは多すぎて、どう始めればよいか分からない時に、主が近くにいらっしゃるということは、それ自体がどれほど大きな感激になるか分かりません。私たちの寛容をすべての人に知らせ、思い煩わないで私たちの求めるものを神様に打ち明けることを通じて、主の中で喜ぶ人々に神様がくださる応答を七節がこのように証言します。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えをキリストイエスによって守るでしょう。私たちの祈りと願い、私たちの求めることを感謝を込めて打ち明けるなら、神様の平和がキリストイエスの中で私たちの心と考えを守ってくださると言います。神様の応答に若干失望を感じることがありませんでしょうか。思い煩うなとおっしゃったので、あなたの生涯に思い煩いという単語はあなたの辞書からなくしてあげようとか、今からあなたが祈ることはすべて自動応答だとおっしゃってくださるならば、どれほど良いでしょうか。しかし神様は、私たちの環境より私たち自身に、また私たちの外面より内面に関心を多く持っていらっしゃいます。心の文字的な意味は心臓ですが、私たちの感情を代表する言葉です。考えは私たちの思考作用を代表します。思い煩いの出発地がまさにこの心と考えです。この心と考えを守るために、あらゆる人知を超える神様の平和が動員されると言います。すなわち神様が共になされるのです。私がマイクロソフト社のビル・ゲイツ会長ととても親しい間柄になったと仮定してみましょう。ある日、ビル・ゲイツが私たちを家に招待してから、この家にあるものの中から何でも欲しいものを一つ選んだらそれをあげましょうと言ったとしたら、何を選択したいでしょうか。多分あまり深く考えない人は、今もう夕食も食べていないので、とてもお腹が空いているので、この家にある一番おいしい肉でステーキを作ってほしいと言うでしょう。しかし少し考えのある人ならば、何があるか眺め回して、一番気に入った種に高価なものを選ぶでしょう。そしてさらに考えのある人なら、その家を管理する人に、働く人に 家で何が一番いいものか、何が一番珍しく貴重なものかを尋ねて選ぶでしょう。もちろん一番知恵深い人はためらわずにすぐにビル・ゲイツを選ぶことでしょう。そうすれば彼が所有するものすべてが自分のものになるからです。ビル・ゲイツと共にすれば大きな力になるとすれば、ましてや天地万物を創造なされた神様ならどのようでしょうか。ビル・ゲイツの所有がいくら多いといっても私たちに永遠の生命を買ってくれることはできません。私たちの生命を1分も延長してくれることもできません。それはただ神様だけがしてくださることができます。7節にある守るは、動詞プルレオは万人という名詞から出てきましたが、軍人が見張り所を守るとき使っていた言葉です。当時ローマ軍隊は世界最強で、フィリピはローマの軍事都市でした。その軍隊が見張り所を守るように神様が私たちを守るとおっしゃいます。神様のお守りに対して詩編記者は121編でこのように歌いました。目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あなたのいで立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。神様は守られるお方と言います。この詩編はイスラエルの子孫が節期を迎え聖殿に登っていきながら歌った歌です。この詩編が書かれ歌われていた当時にパレスチナは異教崇拝をすることが多かったです。大部分の異教崇拝者は山の頂上のあちこちで自分たちの神殿を作り祭事を執り行っていました。その神殿には男女の将棋がいました。人々は法然と多産を祈りながらその神殿で祭事を捧げました。そして災いを防い、また災いを防いでくれるという薬を売ったりおみくじを売ったりもしました。それを記憶しながらイスラエルの子孫たちは歌を歌うのです。私が目を上げて山の上にあるいろんな神殿を眺めます。バール神が私を守ってくれますか。アセラ女神が私を守ってくれますか。太陽神の司祭たちが助けになるでしょうか。月の神の女司祭が助けになるでしょうか。違います。私の助けはこの山を含んで天地を作られた主なる神から来ます。主なる神のみが私の霊魂を守り、私が出ていく時も戻ってくる時も守ってくださると告白します。その神様が私たちも守ってくださいますし、私たちの心と考えを守られる方であらされます。当時世界最強であったローマの軍隊はずっと前に消えて存在しませんが、神様はその時も今もこれからも永遠に私たちを守ってくださいます。一生涯神様がお守りくださることを経験したダビデはこのように告白しました。詩編23編1-2節です。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い。 昔ジュネーブにいた時、動物の暮らしを紹介する番組アニマルズ、我が国の番組で言うならば動物の王国をしばしば見ました。その時画面によく出てくる場面の中の一つが、動物が川を渡るところです。ところが思った以上に動物は水泳が上手でした。ノウシやシマウマ、カモシカ、ガゼールなどが泳いで簡単に川を横切って渡ります。流れが激しくても怖がらず飛び込んで渡ります。そして喉が渇くと川辺で水を飲みます。幼い時に犬が泳ぐのをしばしば見ました。犬もどれほど泳ぎが上手だったからでしょうか、水泳の種類に犬かきさえあります。私が初めて習った泳ぎも犬かきです。ところが羊は水泳をする術を知りません。泳ぐ術を知りません。羊は水に落ちると羊の毛自体がスポンジのような役割をして羊の体を水の中に引っ張るからです。それで羊は流れる水について恐怖心を持っていて、喉が渇いても流れる水では水を飲めません。当時羊飼いが羊に水を飲ませる方法は3つでした。1番目は、早朝に梅雨に濡れた草をはませることです。2番目は、井戸を掘るとか貯水池の水を持ってきて飲ませることです。3番目は、静かに流れる小川の水を石でせき止めて、水たまりのように流れない水を準備して飲ませました。この方法を一番たくさん使いましたが、ダビデも神様が自分を憩いの水のほとりに導かれたと告白します。憩いの水の元の意味は動かない水です。それで NIV 英語聖書には、 Quiet Water、静かな水。KJV 英語聖書では Still Water、 動かない水と翻訳します。ダビデ自身が羊飼いであった時、羊に水を飲ませるために小川を石でせき止めて動かない水を作ってあげたように、神様が羊である自分を食べさせるために、自分を怖がらせるものを防いで守ってくださったと告白するのです。その神様のお守りによって、死の影の谷でも災いを恐れなくていられましたし、主の杖と鞭が力づけてくださることで重い患いの川も渡れました。ダビデの告白はこのように続きます。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。この御言葉からはこんな場面が連想されます。ダビデが敵から追われて逃げていく途中、これ以上逃げていけず、精魂突き果てた状態で、これで終わったと思い目をつぶっているのに、時間が過ぎても何も起こりません。それで目をそっと開けてみると、神様の帳がダビデを包んで守ってくれています。また神様はダビデを入浴させた後、頭に香油を塗ってくださり、敵はダビデを捕まえるのに先立った状態でいますが、神様の帳のためにこれ以上接近ができません。その時にダビデが悟ったことは、常に憂慮と心配の種、苦難と苦痛が自分について回ると思っていましたが、 それ以上にずっと近く自分について回ったのが神様の恵みと慈しみであったのです。それで神様の家にとどまるとダビデは決断したものです。私たちにも同じように憂慮と心配の種が多くあります。また苦難と苦痛もあります。私たちの人生を押さえつけることもあります。その中で自分を一番思い煩わせ苦しくさせることが一つだけでもなくなるならば、それ以上願うことはないと思いそうですが、そのように思い煩いは消えません。ですが私たちの心と考えを守られる神様が何よりも近くにいます。神様のお守りのために私たちは思い煩わずにいられますし、祈ることもできます。神様が私たちの心と考えを守っているということを心から信じる人のみ、世の中の価値、財物、名誉、権力、美などに一喜一憂することなくいられます。神様のお守りを心から受け入れる人にのみ、あらゆる人知を超える神様の平和を享受できます。過去の日々を静かに考えてみてください。神様が私たちの心と考えを守ってくださりながら私たちにおっしゃらないでしょうか。その神様のお守りを自分のものとみなす人は、詩編23編が自分の歌と告白になるでしょうし、天から降りてきて霊魂の奥深いところから突き上がる神様の平和の中にとどまることになるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、使徒パウロがエフェソ教会の人々のためにひざまずいて祈った一番の祈りの題目が、彼らの内なる人が強められることでした。私たちの祈りを正直に振り返ってみますと、私たちがひざむくことは内なる人より外なる人である時がずっと多かったことを告白します。また私たちの祈りは、神様が私たちの心と考えを守ってくださることについてより、私たちの健康や所有や仕事を守ってくださいという内容であることが大部分であったことを告白します。それで私たちの外なる人は衰えていっても、内なる人は日々新たにされていかず、外なる人は日々華麗になっていっても、内なる人は日々やすれて青白くなっていくことが多かったです。私たちの過ぎ去った生涯の間、神様が私たちの心と考えを守ってくださったがゆえに、私たちの感情のまま、本能のまま生きずにいられ、自分の考えのみ正しいと我を張ることなくいられたのは、どれほど感謝すべきことでしょうか。私たちの残った生涯の間、私たちの心と考えを守ってください。自分の感情のまま生きようとする時に、神様が違うとおっしゃってくださり、自分の考えから抜け出せない時にどうしたのとおっしゃってください。神様の平和で私たちの心と考えを守ってくださることが、私たちの一生涯の自慢に、そして信仰にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。